はい、じゃあ昨日の続きですね、はい、そこでですね、まず、浄土真宗というのはどういう教えなのか、ね、浄土真宗というのはですね、一言で言うと、念仏往生の教えなんですね。念仏往生の教え、念仏往生っていうのはどういうことかというと、仏を心で念じていくことによってってことですね。往生っていうのは煩悩を離れて浄土に生まれることができる、これが念仏往生ですね。そう、仏を念ずることによって、このことについて、教行信書、新刊ですね、326ページかな、の下、一番下ですね、釈迦一切凡夫、この一心を尽くして千年千寿なれば、舎名以後さだんでかの国に生ずでね、お釈迦様が、すべての人はこの一心を尽くして、この一心を尽くしてっていうのは、この生きてる間っていうことですね。この肉体を尽くして、全力で命をかけてってことですね。千年千寿なれば、千年千寿っていうのが念仏をしていったならばっていうことです。舎名以後さだんでかの国に生ず、舎名以後、命が終わったならば、必ず阿弥陀仏の極楽浄土に生まれることができる、ね、このようにお釈迦様が勧めておられる。この念仏、これがポイントなんですね。念仏って何なんですかと。で、念仏っていうのは、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と、6字の南無阿弥陀仏という言葉を、唱えることではないんです。念仏って何ですかって言ったらね、ちょうど、私というのはどんぐりのようなものでね、どんぐりのようなもので、どんぐりコロコロっていうことでね、当てどもなくですね、私たちはその人生に目的がないまま、自分の心の殻にですね閉じこもって、生きてきた。そんな私がですね、仏法という大地にこうたどり着いた、仏法という大地にたどり着いた、その時にですね、この今まで殻に閉じこもっていたどんぐりが発芽をするんですよ。そうすると方向性として2つに分かれます。一つはどんぐりが、根を張るんですね。この根を張るっていうのはどういうことかというと、自分を掘り下げていくってことです。だから念仏っていうのは、一つは自分を深く深く掘り下げていく心の働き、このことについて昨日話をしたんです、ね、自分の心を掘り下げていく、ね、それだけじゃない、もう一つ仰ぎ見る世界があるっていうんですね。ね、そのどんぐりは太陽に向かって伸びていく、この太陽っていうのが仏様ってことですね。仏へ仏へと、植物が、その天に向かって育っていくようにですね、仰ぎ見る世界が出来上がる、これが念仏なんです。だから親鸞聖人はこの念仏をですね、教行信書の中に喜ばしきかなやと言われる、もう一つは悲しきかなやと言われてるんです。この二つの方向性が出来上がる。 一つは喜ばしきかなやという念仏とね、悲しきかなやという念仏、
どっちも
あるんですよ。だから念仏っていうのは喜ばしきかなやという念仏もあれば、悲しきかなやという念仏もある。仰ぎ見る太陽にね、目を向けたならば喜ばしきかなやとね、始まりますし、自分の姿を掘り下げていったならば悲しきかなやという姿に懺悔せずには折れなくなる。これを念仏って言うんですよ。だから親鸞聖人の念仏と言ったらね、喜ばしきかなやというお言葉とね、悲しきかなやというお言葉なんです。昨日はその中の悲しきかなやっていうお言葉について話をしてね、非常にこうね、そうそう。で今日は喜ばしきかなやでいきましょうよ。昨日は悲しきかなやでね、
いっぱい悲しんだ、
いっぱい悲しんだからね、今日は喜ばしきかなやね、えこっちの方がいいでしょ、喜ばしきかなや。
いいね、やっぱり、
ね、これは親鸞聖人喜ばしきかなやと言われているところが2つあるんですよ、教行信書に、ね、そこで今日はこの喜ばしきかなやの1つ目についてお話をして、次回もう1つの喜ばしきかなやね、お話をしたいなと思っております。じゃあ今日は一つ目の喜ばしきかなやっていうね、お言葉についてですね。これはどこにあるのかというと266ページ、左から 1,2,3,4,5 行目にですね、ここに愚徳釈の真がでね、喜ばしきかなやって、ね、喜ばしきかなやって、ね、天を仰ぎ見て、
ごめんなさい、
266ページ、266ページの左から 1,2,3,4,5 行目ですね、ここに愚徳釈の真が喜ばしきかなや、ああ嬉しいことだな、ああ本当に素晴らしいことだな、なんて言うんですかね、こう噛み締める喜びなんですね、この喜びっていうのは、こうもうね、喜びがね、吹き上がって吹き上がってしょうがないっていう喜びじゃなくて、よくよくよくよく考えてみるとね、なんとありがたいことかな、こうじわーっと感じる喜びなんです。こうね、自分の中にね、ふつふつと出てくる喜びじゃなくてね、どういうことなんだろうか、不思議だな、どうしてなんだろうっていうね、こういうね喜び、なんか噛み締めるような喜びなんですね。親鸞聖人はここで喜ばしきかなやと言われてるのは、こう自分のね幸せな状態を噛み締めている。ああ親鸞今までね忘れていたけれども、なんとね、なんとありがたいことかなとね。それは何か、裁判月始の昇天、当家自治域の子爵に会い難くして今会うことを得たり、聞き難くしてすでに聞くことを得たり、これはどういうことかというと、裁判月始の昇天、当家自治域の子爵というのは、お釈迦様がですね、この地球上に、現れてからですね、この親鸞のもとまで、そのお釈迦様の御心を伝えてくださった7人の高僧方がいた。インド、中国、 日本のね構想型がいたってことです、ね、このインド、インドでは龍樹菩薩、そして天神菩薩、そして中国はドンダン大師、道釈禅師、ね、そして禅道大師、日本では元心僧図法然上人、そして親鸞、ね、お釈迦様が2600年前にインドで仏教を説かれました。そのインドで仏教が説かれたね、その教えが2600年、まあ親鸞上人は今から700年前の方ですからね、これ親鸞上人のお言葉ですから、1900年を経てインドから中国に伝わり、中国から日本に仏教が伝わってきた。その仏教を伝えてくださった方々がおられなかったならば、親鸞は今お釈迦様の本当の御心を知ることはできなかった。もし自分にですね仏法を伝えてくだされる方の中でね、誰か一人でも、ああこんなことならね、こんなに大変な作業ならば、こんなに一生懸命やっても分かってくれないならやめた と仏法を伝えることをやめていたならば、親鸞のもとまで仏法を伝えて、伝わるということはなかった。大変なことだと思いますよねえ。昔玄奘三蔵という人がね、インドから中国に、あ、中国からインドに渡って経典を持ち帰ったと。まさに命がけですよ。中国からね抜け出す時には自分の命をこうかけて、命を落とす覚悟もね、危険も ある中ね、抜け出して、そして、インドにある経典をですね、まさにこういろんなところを渡ってですよ、生活の不安もあるでしょうと。本当にねインドまでたどり着けるかどうかもわからない中ね、インドから中国、インドに渡り、そして経典を持ち帰ってきた。だけどね、インドの言葉になっていたならば、私たち日本では仏教を知ることはできないわけですよ。どうですか今ね、インドで話をした、インド語で、
ね、分からないし、
分からないね、
ね、到底分からないですよね。だから私のね、私たちがこう理解できる日本語に翻訳してくれた人がいるんです。それはインドの言葉から直にね日本語に翻訳したわけじゃなくて、インドの言葉を中国の言葉に翻訳し、中国の言葉を日本の言葉に翻訳してくれた。その間ですね、お釈迦様のこの御心をですね、私たちに分かるように、明らかにしてくださる。そのねお釈迦様の御心に明らかだった方に親鸞上人ね、7人の構想方がおられると。これがね、龍樹菩薩、天神菩薩、ドンダン大師、道釈禅師、禅道大師、元心僧図、法然上人なんですね。この方々がおられなかったならば、親鸞、 その教えを聞かせていただくことはできなかった。いや、私たちだってそうですよ。この私に親鸞聖人の御教えを伝えてくださった方があったわけです。私はね、生まれつきね、親鸞聖人の教えを知っていたわけではなかったですから、大学に入った時にたまたま声をかけられたね。そしてたまたま親鸞聖人の教えを聞かせていただいたね。でも親鸞聖人の教えを知りたいと思ってもですね、親鸞聖人の教えを書き残されたものがなかったならば、知ることはできなかった。こうやって親鸞聖人の教えがね、今形となって残っているから、そのお言葉を通して親鸞聖人の御心が知らされてくるわけです。そして皆さんにお伝えすることができるわけです。でもこれは決して当たり前じゃないんですね。この過去の高僧方がまさに命がけの思いで仏法を守ってくださったから聞けるんです。
今ね、
今聞ける、
幸せだね。
はい、そうなんですよ。一人一人の人が使命感を持ってね、自分が伝えなかったならば誰が伝えるんだろうか、ね、自分の命をかけて伝えていかれた、人生一つを仏法を伝えることにかけてくださったから私たちに伝わっていた。しかも自分のことだけじゃなくてね、後々の人のために教えを残してくださったんですよ。自分のことだけじゃない、これから生まれてくる人たち、未来の人たちのために教えを残してくれていたから、今親鸞聞かせていただくことができたんだ。知ることができたんだ。なんとね、ありがたいことかな。こういうね、方々がおられなかったならば、親鸞ね、その仏法を知ることはできなかった。阿弥陀仏の本願を知ることはできなかった。お釈迦様の本当の御心を知ることはできなかった。いやー、なんとね、ありがたいことかなと。ここをね、喜ばしきかなやって言われてるんですね。ありがたいことだなと。なんで私はね、こういう仏法を聞くことができたんだろうか、なんで私はその教えに巡り合うことができたんだろうか。まあ今ここで親鸞聖人のことで言うならね、私のところまで教えを伝えてくだされる方がね、おられなかったならば、まあちょうど親鸞聖人のね、ところに教えてくだされるということを水道に例えるならばね、お釈迦様からこう脈々と続いている水道管がなかったならばね、私はその水をですね、飲むことはできなかった。もし誰か一人でも欠けていたならば、私は教えを知ることはできなかっただろうなと。
そう、
誰か一人でもね、ああもうめんどくさいな、もう仏法を伝えるなんてね大変だし、やめるか、やめちゃうかってやめていたならば、この親鸞まで届かなかった。ああ本当にね、ありがたいことだ。ここにね、何とも言えないこうご恩を感じるわけですね。その今は目の前にいない人ですよ、
脈々と続いてきたものがね、じわっと感じますよ、ね、
そう、だからこういうお商業を残しといてくれた、そして真実を分かるようにね、言葉にならない真実を何とかして分かってもらえるだろうか、こうしたら分かってもらえるだろうか、ああしたら分かってもらえるだろうか、そうやって書いて書いてね、 言った、書き残してくださった、そういう、なんていうんですかね、温かい気持ちというか強い熱意みたいなものがなかったら、親鸞今教えを聞かせていただくことはできなかったんだね。これを裁判喜ばしきかなやとね、ああ本当に嬉しいなとね、裁判月始の昇天十日自治域の施策にっていうのはね、このお釈迦様をはじめとしてですね、7人の高僧方が、そのお釈迦様の御心を、明らかにしてくださった。そして親鸞までお釈迦様の御心を伝えてくださったね。本当にありがたいものだな。お釈迦様の御心を知るってね、お釈迦様って今からね、私たちいたら2600年前の方です。その2600年前の方の御心を私たちは知ることができる。しかも国も違う、言葉も違うね。そういう人の心が、時代を超えて私が知らされていくっていうことはね、本当にすごいことですよね。本当にありがたいことなんです。ありがたくして今会うことを得たり、あ、本当にね、聞きがたいものにね、今聞かせていただいたとね。じゃあこの、お釈迦様を始めてね、お釈迦様をはじめとする7人の高僧方、まずね、この7人の高僧方は一体何を教えてくださったのか、これについて正真偈の中に教えられていますね。正真偈のですね、209ページ。左から3行目ですね。インド採点シー論下、中華自治域シー構想ってね、インド採点の論下、中華自治域の構想っていうのは、インドから、中国、日本で現れた7人の構想型ってことです。その7人の構想型は何を私たちに教えて行かれたのかというと、大小後世の勝利と、お釈迦様がなぜ、この世に現れたのか、お釈迦様が、何を教えて行かれたのかってことですね。その目的、それを明らかにしてくださったんだと言います。それは何かね、それは何かというと、明如来本税王記ってね、如来の本願、弥陀の本願一つ明らかにしてくださったんだってことです。ね、阿弥陀仏の本願、阿弥陀仏の本願って一体何かというと、若夫少者風習少学ってですね、命をかけてあなたをですね、浄土へ生まれさせてみせると、そういう目に見えないお力が皆さんに働いているってことなんです、ね、目に見えない力だから、私たちは見えないからわからないわけですよ。だけど7人の高僧方がですね、場所も違えばですね、時代も違っている。だけどみんなですね、この弥陀の本願が誠だったと知らされてね、伝えていかれたんです。
本当に時代も国も違ってでも同じものなんだもんね。
そう。 ということは、その時代を超えてですね、うん、国を超えて場所を超えて、うん、もう変わらない真理があるってことなんです。このね、大宇宙にはですね、変わらない真理があるってことなんです。その真理が知らされた人たちなんですね、この7人の構想型っていうのは。そうじゃなければね、命をかけて伝えるなんていうことはできない。もしね、本当かな、あったらいいな、そんな程度のものだったら自分の命をかけて伝えるなんてことはできない。自分の人生をこれ一つかけるなんてことはできない。そうでしょ。あるかないか分かんないもののためにね、人生かけれますか。
いい加減なこと書いてしまったらね、それこそ後々の人惑わせるよね、はい、
そう、ということは、目には見えないけどですね、この弥陀の本願という真理が、皆さんにもかかってるんですよ。どんな真理かって言ったら、必ず、浄土に生まれさせてみせると。目には見えないけれど。その目に見えないお力によって揺り動かされた人たちが、ここに、ね、並べておらんね、書いてある、龍樹天神どんだん道尺禅道原神法然上人、また親鸞上人もなんですね、うん、なら目には見えないけれども、そのお力が今も働いているってことなんです。
すごいね。
そうですよ。
目に見えないけど、
目には見えないけど、そして私たちを浄土へ浄土へと連れて行こうとされているんです、
うん、ご苦労されて
る、ご苦労されて、しかもね、こんなにこう分かりますかね、時代を超えて続いているっていうことは、このね、阿弥陀仏のお力、阿弥陀仏とのですね、皆さんとの、ご縁っていうのは根性だけじゃないってことなんです、うん、
すごい幸せもんなんだね。だから
喜ばしきかない。すごい幸せなんです。そうなんです、
根性
だけじゃないんです。もう私が生まれるずっと前からね、生まれ変わり死に変わりをずっと繰り返していく中か、ね、中もうずっと阿弥陀仏はあなたに対してね、浄土を生まれさせてあげたいと、そういう願いをねかけ続けてくださった
してきたの。
そう、うん、
根性だけじゃなく、
だから親鸞上人は、本当にね、この親鸞を救うためにどれだけの、ね、阿弥陀仏の御心がかかってきただろうか、うん、そしてどれだけの諸仏方がね、親鸞のもとに現れて教えを説いてきてくださっただろうか、こういう7人の構想型じゃないな、ないんだなと。この7人の構想型を通してね、知らされることは、目に見えない阿弥陀仏のお力が、今、親鸞にかかっていると同時にね。そして、今までもずっとかかり続けてきたんだ。いや、今までずっと阿弥陀仏が思いをかけてくださったならばこそ、親鸞、救われたんだ。そこがね、まあ、知らされたからね、喜ばしきかなやと、いやー親鸞ね、分かってなかったなと、こうね、仏法とのご縁っていうのは根性だけのものじゃない、はるかね昔からのものなんだな、根性から始まったものじゃない、もうずっとずっと昔からのものなんだ。だから皆さんがね、今こうやって仏法を聞かれているのはですね、根性だけのお付き合いじゃないってことなんです。
不思議でしょうがないね、
はい、 いや不思議じゃないですよ、不思議じゃなくて阿弥陀仏がずっと5年力をかけてくださったから
ここまで出てきた。
そう、やっとここまでね聞けるようになってきた。阿弥陀仏にねお育ていただいた方なんです。
やっぱり だから根性こそは救われたいと。
そうです、根性こそは救われなければなりませんよって言われてるんです親鸞師匠にね。そう、そんなねもううんね、どんなにやってもダメだべとかねそんなこと言ってる場合じゃないんだとそんなものじゃない、あなたがね諦める以上に阿弥陀仏は長い長い間諦めずに思いをかけてきた。い
やすごいね。
どうしたら聞いてもらえるだろうか、こうしたら聞いてもらえるだろうか。親鸞聖人はね、親鸞弟子一人もねいない、親鸞の弟子一人もいない、一人の弟子もいない、それはね親鸞に集まってきた人は私の弟子じゃないから、私が教え導いた人じゃないから、阿弥陀仏によって押し出された人だから。これね書いてあるところありますね、歎異抄第6章ですね、668ページね、右から1,2,3,4,5,6,7行目ですね。千住念仏の友からの我が弟子人の弟子という総論の総論乱こと、もってのほかの司祭なり、ね、これは私の弟子だ、ね、これはあなたの弟子だ、そういうふうに、ね、私はこの人の話を聞いている、あなたはねあの人の話を聞いている、だからあの人の話なんかね聞いちゃダメだとかね、この人の話を聞いちゃいけないんだとかね、こういうふうにこうなんていうんですかね、同じ弥陀の本願を聞いている人の中で、長互いをしている、争いをしている、そういうことはあってはいけませんよと。それはなぜかというと、親鸞は弟子一人も持たず候、親鸞には弟子もいない、弟子は一人もいない、その理由はですね、我が計らいにて人に念仏を申させ候はこそ、これは親鸞の力で、親鸞の力で皆さんが仏法を聞かれるようになったのならば、それは親鸞の弟子とも言えるだろう。今で言うならね、私の力で、私が一生懸命話をしているから、だから皆さんが仏法を聞かれるようになったと思ってるのならね、大変な間違いだと、ね、そうじゃないんだと。じゃあ実際はどうなのか、ひとえに弥陀の恩催しに預かりて念仏申し候人を我が弟子と申すこと、極めたる光陵のことなんです、ね、全ては阿弥陀仏のお力によって、ご縁を持たれた人なんだ、こうやってね、今お会いすることができたのも、また一度離れてもまた戻ってきてね仏法を聞くようになられたのも、それはね偶然じゃないよと、阿弥陀様の計らい、阿弥陀様の恩計らいなんだと。
さすが、
すごいね、
はい、だからこれはね、親鸞の弟子じゃないんだと、ね、こうやって親鸞が一生懸命お話をさせていただけるのもですね、阿弥陀仏のお力、そして皆さんが集まって来られたのも阿弥陀仏のお力、そう、目には見えないけど阿弥陀仏のお力によって私も揺り動かされ、皆さんも揺り動かされて浄土へ浄土へと引っ張られてるんです ね、
ね、この巡り合わせは皆様の力だよね。
そう、それをまだね噛みしめてね、ありがたいな、
ありがたいよ
ね、私の力であったならばね、人はどんどんと離れていくだろう、仏法なんてのね聞く人なんていないわけですよ、ねえ、一生懸命話してみれば分かりますけどね、あんた仏法来ませんかと言って聞いてくれるか聞いてくれない ねえ、約束取ってね、今日は仏法の話だからね、約束を取ってもね、ごめん葬式入ったかごめんパンクしたか
パンクした、
そうやってね、すっぽうね、すっぽばされるね、これ仏法の話はなかなか聞いてくれないのにね、ちょっと一緒に食事でも取ろうか、ね、行く行く行く行く休むを取るよね、休むことなんてな、煩悩をかきたてるようなものには喜んでついていくのに、煩悩から離れていく教えには見向きもしない。ああ、こんなね、しびれ切ったやつはね、そんな仏法を聞くようなものじゃないんですよ。
本当ね、
それを阿弥陀仏がね、なんとかして聞かせてあげたい、命をかけてね、もう何としても聞かせてあげたい。その5年力がね、いや10年や20年どころじゃない、100年や200年どころじゃない、1万年や10万年どころじゃない、はるかはるか昔からずっとあなたのことをですよ、思い続けてくださったなればこそ、
今やっと
聞くことができる。
しかし多少だもんね、多少
だ、はあ、だから親鸞聖人ね、ああ愚勢の豪縁は多少にももう相がたく、真実の上心は億光にも得がたしと、ああって言われてる、このああっていうのはね、ああもう長い間ね、阿弥陀様がね、思いをかけてくださったんだなと、なんともったいないことかと、それをね、簡単に聞けたと思って
そう ね,
ね、ちょっと分かんないとね、もう聞くのやめようかと言い始めたんです。ちょっとね、進みがうまく進めないと思うように進めないと、もうやめようかと言い始めたりするそういう私たちをね、阿弥陀仏がね、諸仏型を使わして斜めすかしてね、もう一度聞いてみようよ、うん、仏法を聞こうよと、そうやってね、何回も外れそうになったところを戻してくる、外れそうになったところを戻してくる、それでもね、逃げていく、やめていく、離れていってしまう、そうやって、
誰か来たかね、
そう、やっとのこそはね、聞けたの、まあ、一章や二章どころじゃないってことです。長い長い長い長い間かかってやっと聞くことができた。でもね、こうやってね、仏法をお伝えしてるときはなかなかね、そういう長さっていうのは感じないわけですよ。いやー、なんかね、自分の力で人を導いているんじゃないかと。またね、皆さんがね、こうやって聞かれるようになったのも、まあたまたまじゃないかとこういうふうに、思ったりもする。
おぎゃっと生まれてからが自分の人生のような気するもんね。
そうそうそう、
そんな長くはなかなか思えない、ね、うん、ないね。
だからこれは親鸞聖人がね、長い間仏法を伝えていかれた上に、上に知らされたことなんですね。私のようなまだね、仏法を伝えて10年ぐらいのね、ものがね、知らされるようなものじゃないんですね。親鸞聖人のようなもう何十年とね、仏法を伝えている方がね、親鸞一人がね、こうやって仏法をずっと伝えて生き続けていったと、不思議なことだなと。そして親鸞がこうやってね、仏法を聞くことができたのは、こうやって一生涯仏法を伝え続けてきた方があったからなんだ。もうね、全然ね、やっぱ年数が違いますね。私はまだね、34ですからね、まあ60とかになればね、この親鸞聖人のお気持ちがよくわかるんじゃないかと思いますけど、34ではね、自分の力でまだまだできてるんじゃないかとかね、そういうね、気持ちがね、ありますよ。
でも不思議なご縁の数々をこう考えると本当に、
そうですね、不思議な、
違うもんね、
はい、
出会い方がね、
そう、不思議なね、 ね、いろんなお力が働いて私も仏法をお伝えさせていただけるようになって、皆さんも仏法が消えるようになった。不思議なことですよね。でも不思議じゃなくてね、それが阿弥陀仏の目に見えないお力が働いていたからなんだ。だから皆の本願まことなんだってことなんですね。ここを分かってほしいんです。目には見えないけど阿弥陀仏のお力が働いているっていうことを信じてほしいんです。そしてあなたを浄土へ浄土へと引っ張っていってるっていうことを信じてほしいんです。ね、
早くしないと間に合わんかもしれない
信じてあげてください。
信じない。
そこでお釈迦様のねお言葉をまたさらにね、お釈迦様正真偈ね、正真偈でお釈迦様の部分についてね、なんて書いてある。ですね、これは207ページ。これ一番最後ですね。如来正意公出世唯説見出本願会豪辱悪事群情会王心如来如実言と、ね、お釈迦様がこの世に現れ仏教を説かれたのはですね、唯説見出本願会、阿弥陀仏の本願一つ説かれたんだ。阿弥陀仏の本願一つ説かれたんですよ。唯説見出本願会っていうのは阿弥陀仏の本願、阿弥陀仏の本願っていうのはあなたを煩悩から離れた清らかな世界へ出させてみせると。どんなにね、ああ一生懸命頑張ってもね、ぐるぐるぐるぐる回ってるな、そうぐるぐるぐるぐる回りながらそれでもね、なんとかなんとか浄土へ向かわせようとされてるんです。いろいろね、宗教にも行ってみた、この宗教も行ってみた、でもこの宗教でもダメだった、あの宗教でもダメだった、そういうことをさせてね、阿弥陀仏の本願しかないんだ、これ一つしかないんだとね、向かわせるための方便なんですよ。
よかったね。よかったね。いろいろ勉強して。
予想を見ないとこれの良さにもわからないっていうのがあるもんね、はい、
そう、だから強辱悪、五辱、悪事の群情会、ね、煩悩に染まってね、苦しみの中にへめぐっている煩悩から離れきらない私たちに対してね、往心如来如実語、まさに、このお釈迦様の誠の教え、弥陀の本願を信ずべしと、信じなさいと。信じるってことはどういうことなんですか。ここが出てくるね、信じるってどういうことなんですか。阿弥陀仏の本願を信じるっていうのはどういうことなんですか。
そう言われると
ね、その信じるっていうのはどういうことかということについて71ページ、右から2行目、如来の智慧会は人口にして外邸なし。如来の智慧会はっていうのは阿弥陀如来のですね、その深い深い智慧は海のようなものでありですね、阿弥陀仏の御心智慧というのは深くて広くて、その底がない、深くて広くてね、底がない。だから二条の測るところにあらず。二条というのは私たち、私たちがどんなに想像してね、このように導いてくださっているんだろうか、あのように導いてくださっているんだろうか、そうやって想像して、分かるものではないね。だからただ仏、仏っていうのは阿弥陀仏に救われた人、浄土に入った人、阿弥陀仏の御心が知らされた人のみがね、分かると。うん、私は分かる、うん。ね。分かるようで分からない。仏のみ一緒ですね。 阿弥陀仏の御心が知らされた人だけが分かる。だからあれこれとね、計らうなと。こうやったらいいのかな、ああやったらいいのかな、そうじゃなくてね、ただ善知識の言われる言葉に従って進んでいけばいいんだと。これ大事なのはその善知識が本当の善知識かどうかが大事ですけどね。この善知識が本当の善知識がなかったら大変なことになりますから。
曲がったままね。
はい。まあでもそういう人と出会っちゃったと、間違った善知識と出会っちゃったと、まあ善知識は言わないですね、悪知識と出会っちゃったと、それはそれでまあそういうご縁だったのかもしれませんけどね。本当の善知識とねお会いできるなんてことは滅多にないことなんですか。だから本当の善知識とね、お会いしたならあれこれ計らっても仕方ないと、信じなさいと、必ず浄土に連れていくと誓っておられる阿弥陀仏のお言葉を信じなさいってことです。だから打ち負かせなさいと、こういうことですね。このことについて自念法っていうことでね教えてくださってます。261ページ、ですね、一番下、釈自念法義ですね。自念というは、自はおのずからという、自っていうのはおのずから、自然とっていうことですね。おのずから、おのずからね、行者の計らいにあらず、ね、行者の計らいにあらずってことは、私たち聞いている私たちがこのように求めていったらいいだろうか、あのように求めていったらいいだろうか、そういうことを計らうものではないってことです。ね。叱らしむという言葉なり。念というは叱らしむということは、行者の計らいにあらず、如来の誓いにてあるがゆえに、ですね。行者の計らいにあらず。うん、私たちがねこうしたらいいだろうか、ああしたらいいだろうかと計らって進むものではない。ただ信じるってことですよ。阿弥陀仏が必ず浄土へ連れて行く、その誓っておられることを信じるってことです。ただ信じてね、全然こう汚れが取れていないとしたならば、それは解いてる方が善知識じゃないってことです。信じていきなさいと。そうすれば必ず汚れが取れてね、煩悩から離れて浄土に行くことができるから、その阿弥陀仏が必ず浄土へ連れて行くと誓っておられる、その誠の言葉を信じてくださいってことです。これを信じるってことですよ。自分の中で醜い心が見えてきた、嫌な心が出てきた、死を恐れる心が出てきたね、死にたくないと思っている心が出てきた、怒りの心が吹き上がってきた、凶慢の心が吹き上がってきた、うぬぼれの心が吹き上がってきた、相手を見下す心が吹き上がってきた、そういう心が起きてきてもね、ああこんな心が起きてきたからダメじゃないか、あんな心が起きてきたからダメじゃないか、そう思うんじゃなくて、こういう心を知らせてくださっているのが阿弥陀仏のお力なんだと、こういう醜い心を知らせて、くださっているのが阿弥陀仏のお力なんだと、こういうことですよ。行者の計らい、計らいってどこで使うかって言ったら、仏法を求めていくときにね、いろんな醜い心が見えてくる、死を恐れる心が出てくる、仏法を聞かなくなるような心が出てくる、怠けようとする心が出てくる、そういうものを見たときに、行者がね、私たちが計らうんです。こんなことではダメじゃないか、あんなことではダメじゃないか、それが阿弥陀仏の本願を疑っているってことなんです。こんな私ではダメじゃないか、 こんな醜い心が起きたらもうやっぱりねダメじゃないか。そう、計らってばっかりの自分ではまたダメじゃないかと、そういうふうに思っている。これを行者の計らいって言ってるんです。
どっちにしてもダメ。
そういうね、自分の姿を阿弥陀仏が教えてくださっているんですよ。阿弥陀仏のお力によって知らされたものを私たちが勝手に計らって、こんなことではダメじゃないか、あんなことではダメじゃないかっていうふうに思っているんです。
そのままでいいんだよ、そのままでいいんだよ。
そう、そのままでいいんだよと、ね、仏法を求めていくといろんなね、自分の心が見えてくる、醜い心が見えてくる、頑張っても進めない心が見えてくる、ね、お粗末な心が見えてくる、そういう見えてきた心を、それに対して、ね、私たちが計らうんです。これじゃダメじゃないか、こんなことじゃいけないんじゃないか、ね、それを計らうなって言うんです。
見えてきたら見えてきたそのまんま。
そうそう、見えてきたら見えてきたそのまんまで、阿弥陀仏がこれを見せてくださっているんだと受け止めていきなさい。醜い心が見えてきたなら、あ、これは阿弥陀様によって見せていただいたものなんだ、何万陀仏何万陀仏とね、受け止めていくと、ね、嫌な心が出てきたならばね、あ、この嫌な心を今はね、教えてくださっているんだなと、うん、受け止めていくだけでいいんです。これが阿弥陀仏の本願を信じるってことですよ。弥陀の本願まことなんだ、それは自分の中に起きてくるいろんな感情をね、これ聴聞していくといっぱいいろんな感情が見えてくるんです。醜い心が見えてくる、嫌な心が見えてくる、ね、情けない心が見えてくる、もうちょっと頑張れそうな自分なのに全然頑張れない自分が見えてくる、そうやって見せられているものは全て阿弥陀仏のお力によってね、知恵によって見せられているものなんです。その阿弥陀仏の力によって見せられたものを行者が勝手に、私たちが勝手に、これじゃダメじゃないかって。いやいやいや、阿弥陀様がこれでいいのだって言ってるのにね。あなたが浄土に往生するために必要なことを見せてるのに、いやいや、これじゃダメじゃないか、これじゃ浄土に往生なんてとてもできない、救われないんじゃないか、
こんな汚い心、
こんな汚い心とかね、違うんです。それは阿弥陀様のお力によって見せられてるものだから、いよいよ往生は一応と、なかなかならないですよ。そう、あ、そうか、阿弥陀様のお力によって、だから例えば何にも知らされないとしたらね、それこそね、あれ、何にも知らされないけど大丈夫かしらと思った方がいいですよ。本当に仏法を求めていたらね、自分の中にあるいろんな嫌な心や醜い心がね、当然見えてくるんです。
ついこんなこと考えてと思って、
そう、こんなこと考えてというのを見せられてるんです。
そうか、
そうそうそう、あ、こんな風に私もいろんなね、醜い心や汚い心を見せてね、いるんだとね、阿弥陀仏のお力によって見せてくださっているんだ。
なるほどね、
はい、
働きが見えないからなかなか、
そうそうそうそう、
信じられないんだ
よ、はい、ね、このことをね、歎異抄第、9章ですね、
なるほどね、
ね、669ページ、ここにね、右から 1,2,3,4,5 行目にですね、念仏申し候えども湯薬歓喜の心おろそかに候こと、念仏申し候えどもっていうのは阿弥陀仏に救われてですね、念仏を申しているけれども喜びの心が起きてこないと、また浄土に往生したいという心がね、全然起きてこない、これはどういうことでしょうか、唯念門が聞かれたと。そしたらね、親鸞もこの不信ありつるに、唯念坊同じ心にてありけりってね、 親鸞もね同じ心を持っている、阿弥陀仏に救われたけれども、喜びの心が起きてこない、ね、それどころかね、浄土に往生したいという気持ちも起きてこない。いやー唯音お前もそうかと、よくよくね案じてみたならば、天に踊り地に踊るほどに喜ぶべきことを喜ばぬにて、いよいよ往生は一乗。ここは違うんですよ。こういうね醜いね心ね、もう全然喜ば本当は喜んでいいはずのことを喜ばせない、これ煩悩って言うんですよ。そういう私をまた見せてくださっているからってことですよ。そういう自分の姿を知らせてくださっているから、いよいよ往生は一乗と。ここがねやっぱ違いますね、親鸞聖人。私たちはねこういう醜い心が見えて、怒りの心が起きてきたらね、いやもうこんな怒りの心が起きてきたらやっぱりダメじゃないかと、こう思ったりする。まだねもう死にたくないとかね、死なないんだとかって思ったりする、そういうのが出てくると、もうこれじゃダメじゃないかと、これが阿弥陀仏に対する疑いなんです。そういう心を見せてね、知らされたっていうことは阿弥陀仏のお力によって知らされた、阿弥陀仏のお力によってね、そういう心を知らせて少しずつ少しずつ浄土へと導いていってるの、ね、知らされているっていうことは阿弥陀仏のお力が私にかかっているから知らされているのにね、それをねこんなことがね思われたらダメじゃないかと。そうじゃなくて親鸞聖人はね、こういう心が起きたから、いよいよ往生は一乗と思うべきなりと、思いなさいと、喜ぶべき心を抑えて喜ばせざるは煩悩の所因ですね。本当は喜んでもいいはずのことをね喜ばせないのは、それは煩悩のせいなんだ、ね、しかるに仏かねて塩示して煩悩具足の煩部と仰せられたることなればですね、阿弥陀仏がですね私たちを煩悩具足の煩部だとこういうふうに言われていることなればですね、他力の悲願は過去のごとき我らのためなり、そうか、私がね煩悩が深いっていうことをね阿弥陀仏が知らせてくださっているんだ、阿弥陀仏のお力がかかっているから私にねこういう醜い心を知らせてくださっているんだ、阿弥陀仏のお力がかかっているってことを感じられるからね、いよいよ往生は一乗、こういう私のために阿弥陀仏は本願を立てられたんだと、いよいよ頼もしく覚えるんだ、ああ皆様の力が私にかかっている、かかっている、かかっているからこういう心が知らされるんだ、ね、阿弥陀仏のお力がかかっているから私の姿が知らされるわけです、ね、仰ぎ見る世界が知らされているから、だからそれに映った影が見えるわけです、光がいよいよ強く照らしているから影がより強く見えるんですね、自分の醜い姿が見える、自分のお粗末な姿が見える、それは阿弥陀仏のお力が強く私にかかっているから見えるんですよ。もしね阿弥陀仏のお力がかかってないならね、私の醜い世界ね姿は見えない、もしねあなたのね皆さんのね醜い姿が見えないとしたら、仏法を聞いていながらね自分の醜い心が見えてこない、自分がねもう進もうとしての進めない心が見えてこないとしたならね、いやこれは大丈夫なのかなと思った方がいいです。
そうか、はい、本当に、
はい、いや今日は最近は調子いいな、ぐいぐいぐいぐい進んでるなっていうのは大体調子悪いんです。そうじゃなくて本当に阿弥陀仏のお力がね知らされたならば、自分の姿が照らされね、ああ話さけないな、昨日の話をね聞かせていただいた時にね、ああ心が痛いな、
心が痛い、
そうそう、あれが阿弥陀仏のお力が強くかかっているから、うん、ね、自分の姿が知らされる、それこそね阿弥陀仏のお力が強くかかっているからなんです、 はい、ああそうか、阿弥陀仏のお力が強くかかってるから私にこういうことを知らせているんだ、煩悩がいっぱいなんだっていうことを知らせてねくださっているんだ、ありがたいな、ね、本当はそう思わないといけないんだけど、ありがたいと思わないのもまた煩悩の処理だ。こういうものだから時間がかかるんだな、長い時間をかけているんだなということがね知らされますね。ちょっと休憩をしたいと思います。